新約聖書テモテへの手紙第1、2章1節から7節、新約聖書407ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書テモテへの手紙第1、2章1節から7節。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。聖書は以上です。
の手紙第1、2章1節から7節までを通して、神と人との仲介者と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。さっきたっくんの献辞式でご紹介しそびれました。たっくんのおじいちゃんおばあちゃんたち、どうぞその場にお立ちください。おられますでしょうか。はい、この方々です。はい、はい、ようこそ、おめでとうございます。はい、シェレナさんのお母さんも来てくださってます。さて、今日ですね、聖書の今日の箇所は、読んでいただいたテモテのこの手紙です。このことについて、少しお話をしていきたいのですが、前に、ありますように、どうぞお願いします。私が持ってるんかな、リモコンを。はい、こういう題にしました。では次お願いします。これはトルコ、今のトルコの地図で、使徒パウロがイエス様を伝えた町の名前が記してあります。3回の当時の世界の伝道旅行をしました。で、パウロという人は、初めての方もいらっしゃいますから、簡単に言いますと熱心なユダヤ教徒でした。サウロというのが元の名前です。イスラエルの2代目の王様で、初代の王様がサウロですね。2代目が有名なダビデです。このサウロという王様のと同じ名前を持っている若者がキリスト教を迫害したんです。当時はまだキリスト教という名前はありません。 クリスチャンというあだ名が付けられているようになります。キリストやというあだ名ですね。何かといえばキリストで、その前はこの道とかこの道のものというこの異端者扱いの言葉でした。やがて、キリスト教会として発展していきますけれども、その発展に大きく影響を与え寄与した人物がサウロ、なお改めパウロですね。サウロは大いなるものという意味がありますが、パウロは小さいものという意味です。パウロの謙遜さを表す言葉でしょうか。復活のキリストに出会って、それまでキリスト教徒をユダヤ教の熱心さの上に牢屋にぶち込んだり、時にはユダヤの法律に従って、石を投げて、殺すという、そういう恐ろしいことをやっていた人物が、目から鱗が落ちるように3日間目が見えなくなったんですね。復活のイエス・キリストの光に照らされて見えなくなった。それが目から鱗が文字通り落ちて見えるようになった。目から鱗はそこから始まった言葉ですね。そのパウロがの世界中にイエス・キリストを述べ伝える、世界で最初の宣教師、キリスト教宣教師に任命されました。今日は国外宣教という、世界中にイエス・キリストを伝えるという記念の日です。同盟キリスト教団がこの日を定めています。なぜこの日かというと、ペンテコステ礼拝と言います。私が初めて教会に行った時の日がこの日でした。へんてこなとこへ来たなと思いました。ペンテコステ、何のこっちゃって。ペンテコステっていうのは新約聖書が書かれているギリシャ語で50という意味です。ユダヤの国の祭りの中で、50日目にお祝いの祭りがあったんです。ちょうどそれと重なった、杉越の祭りから50日目にお祭りがあった。で、その50日目、50という意味がペンテコステという意味なんです。まさにそのお祭りの日にイエス・キリスト様が天に帰って、復活の後天に昇っていかれて、そこから約束の神の霊、聖霊を注いでくださったね。その日が教会の始まりでした。正式に教会の始まりとなりました。まあ、そんなわけで、国会選挙ペンテコステの日にふさわしいこの今日の聖書の賢だなと思います。さて、前にある地図によって見ていきたいのですが、1章13節、お開きになっている方は同じテモテの手紙の1章13節、こうあります。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。知らなかった、まだ信じていなかった、知ってもいなかった。だから正しいと思ってやっていたことが神様を汚していたんだ。 迫害するのはいいと思っていたのに、暴力まで振るっていたのに、なんということをしてしまったんだ、でも知らなかったからお許しくださいという意味です。だから神様は私に寛容を持ってお許しくださったと言っています。パウロはやがて、世界中に福音を述べ伝えた後、都合ですね、前にある地図のように、これは2回目です。こちらから出発してアンテオキアというところから出発して、戻りはエルサレムに戻ってきます。この前に一度行って、これは2回目で、3回目もう1回行くんです。4回目は囚人としてローマに護送されるんですね。その記録が新約聖書の使徒の働きというところにあります。全部歴史に基づいているわけです。本当にあった事実だということです。単なる宗教のお話ではない、世界史の中できっちりと認められ位置づけられていることです。年を取って最後は殉教します。自分がいよいよ死が近づいているということに思いを向けたときに、パウロは自分の後継ぎである牧師になった若きテモテ、テトスに手紙を書いたのが、このテモテ1と2の手紙、次のテトスさんに送った手紙です。さて、テモテという人はクリスチャンはよく知ってるんですが、お母さんユダヤ人で、お父さんはギリシャ人です。で、おばあちゃんとお母さんはクリスチャンになります。だからお母さんやおばあちゃんを通して、聖書を通して、やがてクリスチャンになっていきます。この中にもそういう方々がたくさんいらっしゃいます。パウロはこの第二伝道旅行でルステラを訪れた時に、1回目の時にこのここですね、リストラと書いてあるんですが、リストラ嫌だなと思っているかもしれません。私たち新改訳聖書はルステラと書いてますが、ここでクリスチャンになって、で、ここに2回目に来た時に、もう立派な青年になって、しっかり教会で奉仕するようになってました。だから、評判のいい若者を連れて、使徒パウロはここから一緒に旅をするんです。前に教会になったところを訪ねながら助手として連れて行きます。まあ、ユダヤ人が子供の時に受ける儀式、割礼という儀式を受けて、受けさせて、そして連れて行くんです。いつ頃書かれたかというと、この一章の三節にマケドニアに出発する時とありますから、この後続く旅の途中で書いたと思われます。何年頃かと言いますと、パウロが殉教する前ですから、西暦64年か65年頃のことではないか。この時テモテ牧師はこのトルコの橋、ここエーゲ海ですね、エペソで大きい教会の牧師になっています。で、いろんな教会に問題があり、手元先生悩みを抱えているので助言を送った、それがこの手紙です。教会というものをこんなふうに指導しなさいという手紙です。 2章の1節から見ていただくと、読んでいただいたようにここではすべての人のための祈りを進めています。パウロは我がテモテ牧師に、教会はしっかり祈るようにみんなをに進めなさいと言われているんです。身分が高い人も一般的な庶民も、誰であってもどんな人のためにも祈りなさい。特にエルサレムから偽の教師、間違った教えをする人々が入り込んでいましたから、よく祈りなさい。また当時はローマの皇帝の支配のもとにありました。で、皇帝よりもイエス・キリストを信じる人々でした。カイザル、皇帝を神と崇めていくようにだんだんなっていくんですね。かつて日本も戦前戦中は天皇を荒人神として信じなければ特攻の対象になって裁かれたんです。投獄されたり命を落としたりしたクリスチャンや牧師たちも少なくありません。教会は宮城に向かって礼拝をしたり、神棚を講壇につけさせられたりしたんです。それは国内にとどまらず、当時支配していた韓国の教会をもそうしたんです。そして韓国の教会やクリスチャンを迫害した、殉教者たちがたくさん出ました。韓国の人はそういう歴史を教えられてますから、日本がしたことは許せない、忘れないと言ってる。日本ではそういう負の遺産は教えませんから。そういうことが実は、まあ、韓国と日本の歴史観の違いという形で今もいろんな形で政治問題になっていますね。まあ、反肯定的、イエスだけが主である、神である、だから肯定に反するという傾向を持っていました。だからちょっと狭くなっていたんですね。正しいことだけど小さく固まっている面がありました。またマイノリティでした。少数者だったんですね。日本の現状はそうですね。マイノリティです。クリスチャンは少ない、少ないと縮こまる、縮こまって自分たちだけでっていうので、仲間内で仲良くしよういうのでゲット化します。教会が内向きになる。こうすると外から入りにくいんです。自分たちで身を守って仲良くしようというのはいいんですが、外の人を迎えないという、そういう傾向がある時代背景の中で、その時代の教会でパウロは全ての人、これが私たちの最大級の教会が市民教会を目指し、町に仕える、地域の人々に仕えていくという時に、そういうここで祈りもまた内輪のためだけに祈るんではなく、町や国やいろんな指導的な立場の人のためにも祈るように、そのことがここで教えられています。なぜ全ての人のために祈るのか。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるとあるからです。4節。 そこで、使徒パウロはその頃賛美歌にもなり、洗礼を受ける時の信仰の告白の言葉として使われていた言葉を自分の言葉のように言って手紙に書きます。それがこの5節6節7節なんです。ここに一つなる神とか、ただ一人の神、ただ一人の仲介者、神と人との仲立ち、イエス・キリスト様のこと、そして全ての人を救う贖いと言いますね、買い戻す、罪と滅びから買い戻す、それを可能にするキリストの十字架の死のことを伝えます。6節、キリストは全ての人の贖いの代価として、つまり生贄として、犠牲としてご自身をお与えになりました。でこれがこの手紙が書かれている内容をかいつまんで言いました。では今日はこの信仰告白の3つのポイントで、見ていきたいと思います。前を見ていただきますと、営業指定員かな、あ、行きましたか、はい、ごめんなさい、神は唯一です。神様はただお一人だということはね、私たちがどういうものかということを教えています。例えばね、私たちは文化がよく似ているとか、することや考えることが似ている、人種は違っても相似性があるとかね、よく似ている、あるいは類似性がある、そういう点で、社会学的な見方から人類は一つというふうに見るんです。もうそれはそれでいいんです。しかし聖書によるならば、もっと根本的な人類の共通のベースがあります。それは何かというと、作り主に対して、人間は作り主に対して共通の関係を持っている。それは人種とか言葉とか肌の色を超えているんです。神はただ一人です。その同じ神様によって国境を越えて、私たちは神様との関係がそれぞれ持っているように、共通に持っている。これが神は唯一であるというときに、私たち人類の位置づけもできるんです。そこで少し硬い言葉で、キリスト教世界観という、今度6月の18日にここで礼拝メッセージをしてくださる丸山忠隆先生は、かつて東京キリスト神学校の校長、やがて東京キリスト教大学の初代学長で、世界の丸山という非常に世界的な学者です、神学者です。先生は東京キリスト教大学に入ってきた学生たちにキリスト教世界観を最初に教えるんです。それはこういうことをお話しするんです。どういうことかと言いますと、神様はただお一人です。無限大なんです。もうこの円で表せばこんなもんじゃないんです。無限大ですから、この一つの下にあるこの線が無限大だと思ったらいいです。 もしこれを神様だと思うなら、宇宙はこれよりも小さい、この天よりも小さい。この絵で神様と神様の作られた世界を比べれば、そういう差があるんです。まあ、そういうことを前提に考えてください。無限大の円なんて描けませんから。で、作り主の神様、創造主なる神様と作られた世界の間には大きな溝があるし、壁があって越えることができません。作られたものは自分だけでは存在できないんです。はじめに神があった。神によって全てのものは作られた。神がないと、いらっしゃらないと、全てのものは存在しなかった。だからこの世界を、自然界を、山や川や星や月や太陽を拝むことも、天使や悪魔を拝むことも、地上の人間や組織や団体を神にすることも間違いです。だからローマ皇帝も、日本のかつての天皇も神ではありません。私たちが死んで神になると言われますが、それは聖書はそうは言ってない。亡くなった方は尊敬と感謝の対象であっても、拝む対象ではない。そういう意味で神はただお一人だ。そして神ではないものを神とするということを偶像崇拝と言います。神様はそれを一番お嫌いになる。私のほかに何者をも神としてはならない。これが第一番で、人から神にはなれません、届きません。でこれをやろうとして、自然宗教、人が考え出した宗教を自然宗教と言います。でも神様の方から人に近づくことはできます。啓示と言います。吉永啓示さんの啓はその啓ですね。素晴らしいです。示すんです。人間がどんなに考えてもわからない神様を、神様の方から自己紹介してくださる。どうやってするのかいうと、聖書を通し、イスラエルの国という歴史を通し、周りの国々の歴史を通し、予言を通し、そしてその実現としてのイエス・キリストのというお方を通して、神様はご自分のことを示していらっしゃる。ただ野の花を見なさい、空の鳥を見よと言われるように、こんな素晴らしいものが、こんな素晴らしいきれいな花が偶然できるはずがない。こんな一人一人の60兆もの細胞を誰が作るのか、偶然にはできるはずがないと現代科学は言いますから、計画されている。このように見ていきますと、キリスト教世界観というのは、まさに今は科学が進めば進むほど聖書が言っていることがなるほどなと納得できる時代になってきているんです。この絵は何でしょうか。闇から光へ。光っていうのは誰も近づくことのできない神様を表しています。皆様、このテモテの手紙6章15節をご覧ください。6章15節聞いてくださってもいいです。その現れを 神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、唯一ただお一人の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。神様は誰も近づけない。もし私たちが太陽に近づこうとしたら、たちまち燃え尽きて跡形もなくなります。聖なる神様を目で見たら死ぬと言われています。だから神がいるんだったら見せてくれっていうのはとんでもないことですね。そこでこのそのことを表しているのがこの絵なんですね。エペソの町の少し東側にあるコロサイという町に書き送ったパウロの手紙にこうあります。神は私たちを暗闇の圧政から、つまり悪魔の支配から救い出して、愛する御子イエス・キリストのご支配の中に移してくださいました、という言葉があります。これがまさに闇の世界から光の世界へイエス様を信じると移してもらえるんです。だからイエス様は言われました。あなた方は世の光です。努力して頑張って光になるんじゃないんです。イエス様を信じたらもうあなたは光だよと言われてる。光なんだから光のように光を隠さないで、机の下に隠したりしないで、みんなに見えるように時には山の上に掲げなさいと言ってるんですね。さて、神は唯一ですというところの持っている内容を見てきました。では、2番目のポイントです。神はすべての人が救われることを望んでおられる。この絵をお話しする前に、すべてのそのために祈るようにという一節から三節の二章の一節から三節にあったように、なぜすべてのそのために祈ることが神様に喜ばれるのかというと、四節の神様はすべての人が救われることを望んでおられるとある。だからすべてのそのために祈りましょう。あいつは地獄に行っていいんだっていうのはいません。あの憎たらしい人には祈っちゃらん、そんなことはない。地獄に行ったらいいっていうのは祈りではなく呪いです。これね、すべての人が救われることを望んでおられるということは、これはね、ものすごい大きなテーマなんです。キリスト教会を真っ二つに分けてしまう。この中でも私たちの考えをどちらを取るのかということで分けてしまうほどのことなんです。特に17世紀にこのことが神学の世界で大きな論争点になりましたね。カルビニストとアルメニアンという、ね、何のこっちゃと思われるかもしれません。ジャン・カルバンという宗教改革者がフランス人でスイスで活躍したキリスト教公用という25歳で大地を表したの。これがプロテスタントの土台なんだ。そのカルバンの研究者として世界で有数の方、2、3本の指の中に入る研究者が丸山忠孝先生なんだ。今度いらっしゃいます。 もう一つはオランダのアルミニウスという人の説で、この説になびく人をアルメニアンというんです。どう違うのかというと、神様の御心とか意思を、主権を尊重するのが、徹底して尊重するのがジャン・カルバンです。反対に、私が信じたんだから私は信仰を捨てることができる、こういう考え方がアルミニウスの考え方です。実は私たちの教会はどちらかといえば後の方のアルミニウスの考え方に近いグループに所属していたんです。私の先代の、こういうことを申し上げていいかどうか、牧師はアルミニウスの立場が強かった。その前の2代目の北を、名前出した、その前の先生は神の主権を強調した。その前の独立した最初の先生はやっぱりアルミニウスの立場で、私が4人目で来た時に私はカルバンの神学を特に受け止めていました。牧師の変わるために教会はメッセージが変わる牧師の話を聞く。一つの教団に所属しているのにということがある。その分かれ目は何かというと4節なん。神様が望んでおられたらみんな救われるはずじゃないか。いや、救われるんだというのが万人救済説です。これは異端です。行き過ぎですね。だから、これを間違った形でやってるのは日本の新宗教の中にありますね。成長の家です。成長の家の谷口正治さんはいろんな宗教を渡り歩いて、もう本当に人生破綻してアメリカに逃げて、そこで落ちぶれている中でクリスチャンサイエンスというキリスト教異端に出会った。そこが万人救済説を持っていて、キリストは十字架にかかってもあなた方を救ったと言ってるから我々は救われているんだ、信じても信じなくてもみんな救われているんだと、これを日本に持って帰ってきて作った宗教的な教え、成長の家です。だから成長の家の方はものすごく心が広いですし、聖書もよく読んでいらっしゃる。でも万人救済説です。4節はそういうことまで言ってないんですね。また神様がこんなふうにこの人間の心を縛って抑圧して無理やりに押さえつける、そういうこともここでは言っていないんです。神様は私たち人間にノーということが言える判断力をも与えてくださいました。確かに人間は悪い心を持っていますが、しかしいいことをしても悪いことをしてもその責任は本人に問われます。自由な道徳的主体です。何をしてもいい、でも責任は取れよって。この人間の自由意志と神の選びとか意思決定ということが二つがなかなか整理できない。だから両方で非常に優秀な思想家や神学者たちが争うんです。私は教会に行ってまだクリスチャンになる前にそういうことで随分悩んだり考えたり、クリスチャンでないのに神学書を読んだりして、どっちが本当だと思っていました。で、当時伝道師だった家内を困らせたのね。 アウグスティヌスというプロテスタントからもカトリックからも巨大な神学的な偉大な人物として尊敬されている方がこう言いました。誰でも神の意志に無関係には救われない。だから我々は神が我々の救いを望まれるように祈らなければならない。誰かがクリスチャンになるように天国に行けるように罪許されるようにと祈ってあげるっていうのは神様の御心でないとならなければ神様に祈らないといけないでしょう。人に伝える前にその人に言う前に神様に祈りなさい。もし神様がそれを望まれるならきっとそうなるに違いない。それは四節は祈りなんだと、パウロの祈りなんだと言ってる。それをあんまり理屈っぽくこの難しく考えてそれで争いの種にするのは良くない。もっとも私たちが教団から離れ、前の教団から離れ教会憲法を定めるときに福音に仕える教会にあるように私たちは神の絶対的な主権に土台を置く神学を選んでいる。それが福音に仕える教会の中にあるし、私たちの教会が招く牧師たちや説教者たちやあるいは外部からの講師たちは基本的にそういう神学的立場を持つ人々であり、私たちが聖人科で学ぶテキストはそれを土台にしているテキストなんです。そういうことがないと教会はぐちゃぐちゃになります。日替わりメニューになります。あまりこういうことを言わないで、ありのままでいいよ、信じるだけでいいよ、そういう甘ちゃんなことを言っている牧師が喜ばれたり教会が流行ったり、あんまり固いことを言わない、それが今の時代です。私はずっと四十数年間その姿勢を崩しませんでした。さて、長い話になりましたからもう終わっていきたいんですが、前の図ここで言われているのはどういうことでしょうか。つまり違った、ちょっと戻していただけませんか。はい、これですね。ごめんなさい。すべての人が救われることを望んでおられる。母の体内で天地も作られる前から神様はすべての環境を整え、私たち個人個人も生み出してくださいました。そして完成を目指して神の国を完成するように導いてくださったんです。これが人間が作られた意味です。ところが人類は途中で最初の人が横にそれたんです。それがエデンの園で神の戒めを破ったアダムとエヴァです。食べてはいけないという木の実を食べた。でどうなったか、このまま行ったら滅びです。作り主と関係のない聖なる神様のお顔に泥を塗るわけですから天国に行けるはずがない。人は死んだらみんな天国行けるっていうのは人間が考えているんで、どこにも保証はありません。神様はそうだったかな、いや違うよと言われる。これあんまり言いたくないんです。神様だけが誰が滅びるか決めるんで、誰が 救われているのか、誰が滅びるのか、それは立ち入らないで神、愛なる神様にお任せすることです。大事なのは今生きている、まだ行き先が決まってない私たちが、生きている間にここへ行く回復の道を選ぶことなんです。で、神様はこのまま滅んでしまう私たちを憐れんで、この向きを間違えて見失って方向を間違った、これをハマルティアというギリシャ語を、なんと明治時代に日本の翻訳は罪と訳したんです。だから罪人というと、いやそんな悪いことしてない、マシな方だとか反発をする。でも作り主の目的から方向をずらしていく、だから罪人じゃなくてずれ人なの。それを的外れを改めて方向転換する。でその時イエス・キリストを救い主として信じる、元へ戻るんじゃなくて本来の完成に向かって向きを調整していける。ここに神は救い主イエス・キリストをお与えくださった。これがここで言う全ての人が救われるように神様が道を開いてくださった、そのような神と人との間に立って取りなしたり仲介する救い主がただ一人だと言うんです。次お願いします。ではどうぞ。次、この方は罪なくして女から生まれました。女から生まれないと人間ではありません。だから乙女マリアから人として罪を持たないで生まれました。罪を持たない生涯でした。十字架につけられた時、これを処刑を執行したローマの責任者は、この方は罪がなかったと言ったんです。しかも十字架の上で、父を彼らをお許しください。何をしているのかわからないんです。自分をあざけり罵り、鞭打ち、十字架に釘付け、晒し者にする人々のために祈られたんです。敵を愛し、迫害する者のために祈れと言われた。そんなことをできるはずがないと、日本のある巨大な新宗教の人は非難します。そんなことは人間にはない。それを持っていた方がイエス・キリスト、ただお一人です。この方は死んで、次どうぞ、葬られました。ローマの兵士が寝ずの番をして、封印をして、厳重に盗まれないように、死体を盗まれないようにしたのに、地震が起きて、しかも覗いてみたら墓は空っぽだった。次どうぞ。復活のイエス・キリストがご自身を表されたわけです。ですから、イエス・キリストは私たちの代わりに罪なきお方であるのに、私たちの罪の一切を身代わりになって背負ってくださったので、聖なる清い神様と罪深い私たちの超えることのできない溝の橋渡しになってくださいました。どうぞ。光り輝く世界に誰も近づけないところに闇の私たちが近づけるんです。次どうぞ。そしてイエス様は十字架にかかられる前の夜言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、つまりイエス・キリスト抜きでは誰一人 父の身元、父なる神の身元に来ることはありません。逆に言えば、イエス様を信じればどんな罪があっても過去があっても許されて天国に入れていただきます。それをもう一つの絵で見てください。あ、この次どうぞ。手を差し伸べて私たちを引き上げようとして呼びかけてくださいます。啓示ですね。それに応答する。一つ戻っていただけますか。あ、やっぱり次送ってください。次もう一つ一緒に読んでみましょうか。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。律法を守ることにおいては責められるところがないとまで豪語できたパウロという人が罪人の頭だと言ってるんです。私は思っています。最大寺キリスト教会で一番罪深いのは私です。西村先生でも佐野先生でも長老たちでもありません。私です。パウロですらそう言ってるんです。こんな私を救ってくださる、そのために十字架にかかってくださった。次お願いします。次絵はないですか。じゃあ戻してください。もう一つもう一つもう一つもう一つ、あ、なくなってる。イエス様が手を差し伸べている、その手を握り返す絵ですね。はい、本当に感謝です。今日7節を見てください。最後にどうあるか、7節に宣伝者、使徒、教師、パウロは自分はそういう役目を与えられた。嘘は言わない、命がけです。実際あと殉教するんです。世界で最初の宣教師だと言いました。すべての人、すべての人類のすべての民族、あらゆる人を救うために私はこのイエス・キリストの十字架の愛の福音を伝える。今日は国外宣教廷です。ではご一緒にお祈りいたしましょう。天皇とおさま、罪深いもの、自分の罪に気づかせてくださり、なかなか信じることができない不信仰で傲慢なものに、あなたは信じる願いを与えてくださり、信じ続ける思いを常に与えてくださって感謝します。どうぞあなたはすべての人が救われるようにと願い、この町に私の民は大勢いると言われました。私たちの愛する家族に一緒にみんな天国に行けるように、この良き知らせを 伝えることができますように、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
ただいまから聖餐式を行います。拝参者は